皆さんこんにちは。本日はようこそおいでくださいました。さて今日はルカの福音書19章1節から10節開きたいと思います。新約聖書の157ページです。ルカの福音書19章1節から10節です。イエス・キリストに出会うとはどのようなことなのか。そのとても鮮やかな実例である主税人ザーカイの改心の記事です。それでは一度通してお読みします。新約聖書157ページ、ルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は主税人の頭で、金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとして、イチジクグアの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。まず1節と2節でザーカイという人がどんな人であったかが紹介されていますね。エリコという町、そこに住む人でした。そして主税人の頭でとあります。主税人はその名の通り税金を取る人ですね。当時のイスラエルはローマ帝国に支配されていましたので、人々は特にローマに税金を支払わなければなりませんでした。ユダヤ人という民族は自分たちは神に選ばれた民である、そういうプライドを持っていましたから、外国に支配されるのは屈辱であったわけです。そして主税人というのは自分はユダヤ人でありながらローマのあるいはその傀儡政権の手先になって働き、人々から税金を取り立てる。しかも自分たちの儲けのために本来の額にかなりの上乗せをして荒稼ぎをしている、そういうことをしていた人々でしたから、とても嫌われている存在でした。当時の人々にとって主税人とはまさに金のために何でもする金の亡者、また外国の侵略者に魂を売り渡した祖国の裏切り者であったわけです。しかもザーカイはその中の頭でした。この地域一帯を管轄していた主税人のボスであったわけです。ということは部下がたくさんいて、そして自分が取り立てた分だけでなく部下からもかなりの上納金のようなものがあったのだと想像がつきます。ですから彼はかなりの金持ちでありました。そういう人でした。そんなザーカイが住んでいる町にあるときイエス・キリストがやって来られました。そしてザーカイもいろいろな噂を聞いていたはずです。3節には、彼はイエスがどんな方か見ようとした、そういうふうにありますね。興味を持って見に行こうとしました。ただ背が低かったので 群衆のために見ることができませんでした。周りにイエス様の周りには大勢の人々が寄ってたかって集まっていましたから、ザーカイは、背の低いザーカイは見ることができず、そして、頭を使って考えたわけですね。それが4節です。それで先の方に走っていき、イエスを見ようとしてイチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。だいたいこの辺に来るだろうと予想をつけて、先回りをして木に登って待っていたわけですね。イチジクグワの木、イスラエルに行って実際に見てみますと、結構ですね、登るのは大変かなと、ある程度筋力がないと無理かなと思うんですけども、背が低ければ、背が低い木であれば簡単かもしれませんが、ただ登ってしまえばその木の幹はかなりしっかりして頑丈ですので、確かに居心地が良さそうな木だなと思いますね。そこにザーカイへ登ったわけです。どんな気持ちで木に登ったのでしょうか。ザーカイはイエスに会おうとしたとは書いてないんですね。見ようとしただけです。ここだけ取り上げれば、ザーカイの行動は単なる好奇心の枠を超えるものではなかったようにも思えるかもしれません。いや、しかし本音はどうだったでしょうか。この後のザーカイの反応を見ると、本音ではイエス様に会いたいという気持ちがいくらかでもあったのではないでしょうか。ザーカイは自分が嫌われ者であると分かっていました。イエス様のような清いお方に相手にされるわけがない。第一、会おうとしても人々が自分を止めるのではないか。そもそもイエス様のような立派な人の前に自分のような主税人の頭が恥ずかしくて立てるわけがない。もしかしたらそのような気持ちだったかもしれません。本当は会って話をしたかったけれども、それは叶わぬ願いなので、せめて見るだけは見ておきたい。それがザーカイの思いだったようにも思えます。ところが非常に驚くことが起こりました。ザーカイだけではなく周りの人々も驚きました。それが5節6節ですね。イエスはその場所に来ると上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。この5節と6節の間にしばらくの沈黙があったのではないかと私は想像しますね。自分など相手にされるわけがない、自分はみんなから罪人と呼ばれる、そういう存在である、そんなふうに思っていたザーカイが突然イエス様に声をかけられたのです。しかも初対面のはずなのに、いきなり名前でザーカイと呼ばれたわけですから驚くはずです。まるでずっと前からザーカイのことを知っていたかのように声をかけられました。まるでザーカイに会うことが目的であるかのように、そのためにエリコに来られたかのようにザーカイのところに来られたのです。ザーカイは一瞬でこのお方は特別なお方であると直感的に悟ったのではないでしょうか。そのような驚きによる沈黙の後に我に返って大喜びで急いで木から降りてきたのではないでしょうか。そしてしかも、あなたの家に泊まることにしていると言われました。中東の文化では旅人を家に泊めてもてなすということは美徳の一つであり、そして宿泊先として選ばれるのは一種の名誉であったわけです。泊まるということは何よりの信頼関係の表れであり、親しい人格的な関係を持つ友となるということです。このエリコという町はエルサレムに向かう巡礼の中継地点でした。 ですからそこは宿の町ですね。宿がたくさんあったはずです。あるいは家に泊めるそういう準備がある。そういう家がたくさんあったはずです。いくらでも選択肢があったはずです。でもイエス様はあえてザーカイの家に泊まることを選ばれた。そのように決めておられたのです。ザーカイの喜びはどれほどのものだったでしょうか。皆の嫌われ者で本当に孤独であったはずです。友は一人もいなかったかもしれません。しかしイエス様はあえてザーカイを選んでくれました。友なき者の友となってくださいました。他の誰が何と言おうとも私はあなたを愛していると言っているかのような行動を取られたのです。ですから最初ザーカイはあまりにも思いがけないことで何が起きているのかすぐには分からなかったでしょう。しかし我に返ってザーカイは急いで降りてきて大喜びでイエスを迎えたのです。今まで暗闇の中を歩んでいたザーカイの心にまばゆいばかりの光が突然差し込みました。このようにイエス様に出会うときに先に声をかけるのは必ずイエス様なんですね。私たちにとっても同様です。いろんなクリスチャンの方、多くのクリスチャンの方のイエス様を信じた経緯を聞いてもやはりそうです。必ず自分からではなくイエス様の方から、神の方から声をかけてくださるのです。ザーカイはイエス様をただ見に行っただけです。私たちが教会に来るのもいろんな人それぞれ理由がありますよね。人によっては賛美歌に興味があって歌うのが好きだからとか、あるいは聖書に多少興味があったとか、あるいは人付き合いのためとか、私の場合は親がクリスチャンでしたから、小さい時から連れてこられていたわけです。人によっていろいろな理由があります。でも最初からイエス様に声をかけようとして、神を礼拝するために来るという人は一人もいないのです。イエス様に会おうとしてではなく、とりあえず行ってみてみようということで来るわけですね。しかしザーカイの時と同じように今も聖書を通して神はご自分の方から声をかけてくださいます。私たち一人一人のことをすべてご存知で名前で呼びかけ、一人一人の心に語りかけてくださいます。聖書は神の言葉でありイエス・キリストの声とも言うことができます。ですからその呼びかけに応えるとき、誰もが今でもザーカイと同じようにイエス様に出会うことができます。そして一方でイエス様がザーカイに声をかけたこの事件はザーカイに大きな喜びをもたらしましたが、周りの群衆たちには大きな困惑をもたらしました。妬みや怒りをもたらしたわけです。もてなすことを名誉とする人々でしたが、自分たちのところに来てくれなかった、それどころか自分たちの収入を奪うあのザーカイのところに行かれた。そしてついにイエス様を攻撃するようなことを言い始めます。7節、人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。このように当時の社会では罪人と呼ばれる人々がいました。売春婦や、外国人、異邦人、あるいは宗教的な義務を果たすことができない貧しい人、弱い人、そして主税人もそうでした。人々はそのような特定の人々を罪人とすることで自分たちは正しい人間であると自己正当化をしていたわけです。このような現象は 今の世の中でもよく起きていることではないでしょうか。誰々さんはいい人、誰々さんは悪い人、そんなふうに心の中で良い人悪い人を決めつけてしまう。誰かを悪いと決めつけることで自分を正当化し、自分の内側にある悪から目をそらしてしまうわけです。だからこそイエス様は、ザーカイの客となることにより周りの人々にも強烈なメッセージを送りました。人々が罪人と呼んでいる、あなたが罪人として蔑んでいる、そのような人を救うために、そのような人に会うためにご自分は来られたのだという意思表示です。そして自分たちは罪人じゃない、正しいと思い込み、正しいもののところに泊まってくれる、それが当然だと考えていた彼ら自身もまたザーカイと同じように罪人であると気づいてほしかったのではないでしょうか。このようにイエスとの出会いには自分の罪を知ることが伴います。イエスと出会ったけれど自分の罪は知らないという人はいないわけですね。そういう人は本当の意味でイエス様を知らない、出会っていないわけです。ザーカイも自分の罪を知ることができました。ザーカイは素直に自分の罪を認めました。イエス様に声をかけられたその喜びはそのまま悔い改めとなりました。悔い改めるというのは方向を変えるという意味です。自分の罪を認めた彼の生き方は一変しました。価値観の大逆転が起こりました。今まで何より大切であったのはお金でした。たとえ人々に嫌われようがお金を手に入れることに執着し、主税人の頭にまで上り詰めました。しかしそのザーカイがこのように八節で言ったのです。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主よ、ご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば4倍にして返します。半分を貧しい人たちに施し、脅し取ったものは4倍にして返すというわけですね。どれだけ残るのか分かりませんが、少なくとも主税人としての正当な働きの正当な報酬分は、それは残ってももちろんいいわけですよね。それにしてもこれ以上のものがあるでしょうか。ザーカイは知っていたはずですね。人々から言われなくても自分が神の前に罪人であると知っていたはずです。そしてお金では決して自分の心を満たすことができないということも気づいていたのではないでしょうか。しかしそれを認めたくなくて、自分の心に嘘をついて生きてきたのではないでしょうか。しかしこのお方との出会いを経験したとき、このお方の素晴らしいご人格に触れたとき、このお方の愛を経験したとき、彼は偽りの人生に何の未練もなく背を向けました。迷いなく背を向けました。ただ単に友達がいない自分の友達になってくれて嬉しかったというようなことではなくて、ザーカイはイエス・キリストを知りました。主よと呼んでいることから分かります。見に行こうとしたとあるように、ザーカイはこの方のことを聞いていて、そして神の教えを語り不思議な力を持っておられるお方であるということも聞いていたでしょう。もしかしたらこんな自分の人生にも何か変化が起きるのではないか、そんな淡い期待を抱いていたのかもしれません。そしてザーカイと声をかけられたとき、それが現実のものになりました。さらには家に迎え入れ、一緒に過ごし、このお方が全く正しい、何の罪もない清いお方であることを肌で悟ったはずです。主よと 呼べにふさわしいお方、聖なる神の御子を迎え入れ、このお方の前に立ったとき、ザーカイは自分の罪深さも悟ることができました。そして罪を許されて、清い神の前に生きるように、愛の神と共に歩むようにという招きに、ザーカイは応えました。今までの生き方を捨て、方向を変えました。別の言い方をすると、主人が変わったわけですね。今まではお金が主人、お金が神様でしたが、この時からイエスが神、イエスが主人になったのです。イエス・キリストの素晴らしさを知った時、価値観がガラッと変えられました。このように私たちもイエスに本当に出会うなら、必ず悔い改めに導かれます。悔い改めは不幸なことではありません。悔い改めは私たちの魂に深い本当の喜びをもたらします。ザーカイもそうでした。神のもとに立ち返った喜びを彼は味わいました。神に愛され、神を愛することの喜びに満たされました。イエス様は、ですからこのように言われました。9節、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。救いがこの家に来た。その理由はアブラハムの子なのですから。アブラハムの子とは、アブラハムの子孫ですね。アブラハムに与えられた契約というものがありまして、まあ、恵みの契約とも言われます。恵みの約束、その契約を引き継ぐ子孫ということです。ふさわしくないものが恵みによって祝福を受ける。価値なきものが神の宝の民とされる。アブラハムの子であるとはそういうことです。人々からどれほど嫌われていても、どれほどの罪人であっても、神の目には、あなたもアブラハムの子である。大切な宝のような存在であるということです。ですから、この家に救いが来ました。十節もお読みします。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイはイスラエルの中から失われた存在でした。神の前にも失われた存在でした。しかしザーカイだけではありません。失われているというのは、神の前から見て失われている、神との関係がないということです。聖書は正しい人は一人もいないと言っていますね。皆罪のゆえに神から離れてしまっているのだと語ります。聖書の言う罪とは人との比較ではなく神との関係における罪です。神の一方的な恵みをもって命を与えられたのに神を拒み、否定し、愛さない。自分を神とし、自分で善悪の基準を判断して生きる。そうすることで神の栄光を汚し、神を侮辱している。それが聖書の言う罪です。そのようなまさに失われたものを探し出すためにイエス様は来てくださいました。私たちのためにイエス様は来てくださいました。恩知らずの罪人さえも愛するがゆえに、神の御子が人となって信じる者の罪を許すために身代わりに死なれ、そして復活されました。失われたものを探し出すためにそうしてくださったのです。一度も会ったことのなかったザーカイをすでにご存知であったように、それは私たちにも同様です。私たち一人一人もイエス様はご存知であられ、そして私たち一人一人のため、あなたのために、あの十字架を、重い十字架を背負い、あの苦難の道、 ビアドロローサを最後まで歩んでくださいました。一人一人の名前だけではありませんね。もちろん名前だけではなくて、一人一人の人生のすべてをご存知であられ、罪も悲しみも痛みも苦しみも恥も責めも、すべてをご自分のものとして引き受け、背負い、味わわれた。そのために神の御子は人となってくださいました。私たちの罪をご自分のものとして、その悲惨さを味わうために、そのようにしてあなたを取り戻すために、イエス様はご自分の命さえも捨てられたのです。そして今もイエス様は復活の主ですから生きておられ、その救いを受け取るよう私たちに今日も呼びかけておられます。特にこのザーカイの記事から分かることは、イエス様はすべての失われた人をご存知であり、名前を持って呼びかけ、そして愛を示してくださるお方であるということです。あなたは神の御前に大切な存在であり、愛されているということをイエスは示してくださっています。ぜひザーカイがそうしたように、あなたもその呼びかけに応えていただけるように心からお勧めしたいと思います。それでは終わりに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、聖なるあなたの御名を賛美いたします。あなたの清さの前に、あなたの義の前に、私たちの罪深さはどれほどのものでしょうか。しかしそのような私たち失われた者たちを探し出すために、神の御子が人となってきてくださり、そして私たちのためにあの十字架にかかられ、今も私たちを招き続けてくださっている、この素晴らしい聖書のメッセージを覚えて感謝を捧げます。どうか今日来られたお一人お一人に続けてあなたの恵みと導きが豊かにありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。